南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
12月度の1年最後の納めのお講にあたりまして、参詣の皆様方には新人の真心からご参詣をいただき誠に尊くありがたく存ずる次第であります。1年ですね、あっという間のように思いますけれども1年皆さん方自身もですね、一生懸命、一日一日、宝のようにして、過ごされ、この一年がですね、終わりを迎えるということですのでまた新しい年もですね、新人の真心を持って、一日一日を大事に過ごしていただきたいというふうに思います。で最初に、私事ですけれども、12月の6日に、母親の広田文が96歳で、亡くなりました。24年間、この福山で、亡くなった父と弟ともども皆さん方に声をかけていただき励ましていただきまた福山父親が亡くなってから兄の方に愛知県の豊田市の方に移り住んで7年間母親が向こうへ移り住んでからもいろいろな方々からお母さん元気ですかというふうに声をかけていただきまして本当に皆さん方多くの方に感謝申し上げて改めて御礼申し上げる次第であります。ありがとうございました。皆さん方もですね両親の臨終に立ち会われた方がいっぱいいると思うんですけども本当に自分を産んで育ててくれた人がいなくなるということは本当につらいことだなということをですね改めて感じた次第であります。父親の時と同様にですね、皆さん方からのこのお悔やみとかそういう金品はいただかないように思っていますので、皆さん方が朝晩の勤行の時に皆さん方の先祖個人と同様に、このお題目を唱えて、エコーしていただければありがたいなというふうに思います。話はちょっと変わるんですけども お墓に建てた古い塔婆はですねだいぶ話が変わりますけど お墓に建てた古くなった塔婆は、外の玄関の右側の三宝院の看板の下あたりのところに立ててお参りした時に持ってきたものを立てて置いといてください。皆さん方がお帰りになった後に立ててあるものはこちらの方でこの処理するようにしますので そうしていただきたいというふうに思います。いろんなところに皆さんが置かれるとね、私が終わった後宝探しみたいにいろいろあここにもあったっていうことで、迷うことがありますので、入り口の右側のところに、置いといていただければ迷わないで、その段取りができるというふうに思いますので、そうしていただきたいというふうに思います。それから当場はお墓に立ててどのぐらい効果があるんでしょうかということを聞かれた方がいますけども、当場を立てるということは信心の真心で立てるわけですから、食べ物みたいに賞味期間があるわけではありませんので、だいたい昔はお墓で朽ち果てるまでって言いましたけども、朽ち果てるちたってそんな煙みたいにパッと消えてなくなるわけでもないし、徐々に下の方がこう腐っていくと無残な感じがしますので、最初に立てた当場の木の色が変色したなと、またお盆に立てた当場を次の彼岸に持ってった時に、じゃあ前のお盆の当場を持って帰ろうというふうな感じでですね、こうお参りの度に取り替えていただければいいんじゃないかというふうに思います。当場をお墓に持っていかない、お墓がない人であっても、ここで当場を立てたということにおいて、当場を立ててお題目を唱えたということで、その信心の真心はもう完成しているということですので、誤解のないようにですねしていただきたいというふうに思います。さて、それではですね、恒例の年末の皆さん方からの質問を中心にですね、お話を進めていきたいというふうに思います。最初の質問はですね、今深淵というこの言葉がありますけれども、知ってる人は知ってるし、知らない人は知らないと思うんですけども、この言葉はですね、私たちの心は些細なことにたわいもなく翻弄されるものであるとの意味らしいですが、なぜ今深淵というのでしょうかという質問ですね。で、人間のですね、欲情をこの制御するということができないということ、人間の地獄ガキ畜生修羅等のですね、そういうこの命をですね、この自分でも自分をこの抑える、このコントロールするということがですね、このできないんだというんですね。人からもそのこれやっちゃいけないって言われても見てないとこちょこちょっとやったりこのするわけですよね。で、自分でも自分のこの性格をなんとか直したいなというふうに思ってもなかなか直すことができないと、御しがたいということですよね。で、そのことをですね、馬がこの暴走したり、猿が騒いだりするのをこの人間が制圧するということが難しいことという経文にですね、心地勘行というこのお経があるんですけども、心地勘行、この心地勘行にこの言葉が載っているので、このこれが出どころで、この今深淵というこの言葉がこの使われるようになっているんですけども、この心地勘行に心は炎光のごとし、炎光というのは猿のことですね、炎光のごとし、五欲の木に遊んでしばらくもとどまらずと、猿でじーっとしてる 猿はいないわけですね。しょっちゅう動いてるわけですよね。たまにあの温泉に浸かってる猿はじーっとしてますけども、あれはまあ気持ちがいいからじーっとしてるんですけども、この公園なんかにいる猿はもうずっと動いてるわけですね。ずっと動いてるから、あの猿山のところ行って人間が人だかりになってじーっと見て面白いなって言って、で猿の方も人間が面白いなと思って見てると思うんですけども、そういうことなんですよね。で、このことが心は円光のごとし五欲の木に遊んでしばらくもとどまらずということで、この馬はもう本当に何年も飼いならしたようなこの馬でもですね、この馬はおとなしいですよって言っても、このアブとかハエがこう耳の穴に入っただけでですね、その長年この主人として何ですか、飼っていた餌を与えていた主人でも、その暴れて踏み殺すということがそのあったりするわけですよね。ですから馬であっても猿であってもですね、もうじっとするということがこのない、そういう心を人間もこの同じようにこの持ってるんだということなんですね。だから一切衆生は全て凡夫で生き仏や生き神だというふうに言っている人が世の中にその笑っちゃうほどいるわけですけれども、そんな生き仏や生き神というものはそれは嘘をついているだけであっていないんだと、みんな全部凡夫なんだと、みんな全部凡夫として馬のような猿のようなそういうそのとどまるところのないコロコロコロコロ心を変えて私たちは生きてるんだということなんですね。そのことを今深淵というふうに言うわけですね。でそういう凡夫であっても仏の命というものがちゃんと一番心の真ん中に、命の真ん中にあって、そしてそんなどうしようもない凡夫でも仏になることができるんですよということが説かれているのがこの法華経で、この法華経の中からその教えを取り出したのが日蓮大聖人様だけなんです。お釈迦さんもそのことまでは解けなかったということなんですね。ですから今深淵だからね、馬のように猿のように生きてていいんだと思わないで、あんまり馬のように猿のようにな心を持っていても、馬のような暴れ馬のような猿のようなそういう生き方をしないように、その心がけていかなきゃいけないというふうに思うんですね。その次、日目聖人の弟子日号氏と、日号という人ですね、号ですね、日号氏という方は日目聖人滅後も信仰を貫かれたのか、どうされた方なのでしょうかということなんですけども、この日号聖人という方はですね、永仁元年1293年から昭平8年の1353年越後、今の新潟に生まれて、山形県のでは立石寺、天台宗のお寺ですね、静けさや岩に染み入る蝉の声という一茶の句がありますけど、あれが歌われたところが立石寺っていう、その古いその立派な本当に静かなこの山奥にこのあるお寺なんですね。天台宗のお寺なんです。で、出家修行をしたんですけれども、この会津の富士門と一般の信者さんに釈伏をされて、退席寺九条坊の日清という方の弟子になります。すごいですよね。お坊さんで天台宗の、その当時天台宗っていうのは全部の宗派の一番中心みたいなこの宗派なんですけども、その天台宗の坊さんとしてこの出家、修行していた人がですね、会津に旅をした時にその会津で出会った初めてのこの日蓮聖宗の信者さんに、あなたの信仰はこうこうこうやって間違ってますよっていう矛盾を指摘されたことに対して答えることができなくて、天台宗の坊さんを辞めて この退席時にこの上がってその出家し直したって言うんです。すごいですよね。そのことをこの日号という方はこのされて、そして手続きはこの日生というこの世の中のこの世ですね、この日生という人を師匠にして出家して、そして日目上人のもとでこの新人修行をして、日目上人にこの大上人の法というものをこの教えられて、そして日光上人様にもこの教えというものを求めて、この北山やそれから退席寺の蓮蔵坊で行学に励んで、そして日光上人が最後に定めた新六といって6人の高僧をこの日光上人が定めたんですけども、その6人の高僧の中の一人にこの日号という方は入れられたこの人なんですね。名前をこの挙げられたこの人なんです。で、元寇3年1333年、この日目上人の申し状ですけども、この申し状を日目上人が京都の朝廷にこの官業のためにこれを持っていくときに、岐阜県美濃垂井のこの雪の山中の宿においてこの亡くなられるわけですけれども、その転送の時に日号という人と、それから日尊という人、尊いっていう人ですね、日尊というこの2人のこの付き添いをですね、日目上人のこのが一人では危ないことがあった時に困るからということで、この2人がこの何て言うんですかね、水戸黄門で言えば助さん格さんみたいになって、それでこの日目上人に従ってこの行ったわけなんですね。で、岐阜県美濃垂井の山中において、日目上人が病のために、亡くなられて、でそこで、この遺体をこの背負って運ぶということはできませんから、そこで火葬にこのするわけですね。そして、そのお骨を日号がこの退席寺の下の坊、退席寺の一番最初の始まりが南條さんの屋敷の下の坊ですから、そこが一番日目上人には退席寺よりも思い出が深かったんですね。そこへこの日目上人のお墓があるんです。そこにそのお骨を運んで、そこで墓を建てた。日尊はこの申し状を持って京都の朝廷に行って、代理でこの申し状を読んで訴えた。そして日尊はそのまま京都に残って小さなお寺を建てたということなんですね。で、日号は帰ってきて、そして後に千葉県のこの阿波吉浜というところに法華堂をこの作って、それがこの退席寺の流れを汲むところの妙本寺、妙本寺、もう名前もそのままですよね、妙本寺、南妙法蓮華経の方が元であるというこの名前の妙本寺というその名前のこのお寺に、その法華堂がこの発展してこの妙本寺になったということなんですね。ですから、この千葉阿波の方面にこの日蓮大聖人の教えをこの広めて亡くなったということなんですね。で、京都の養蜂寺を作ったところの日尊は、最初は日光聖人日目聖人の教えを守っていったんですけど、だんだんだんだん朝廷っていうもののこの世間っていうものを考えたときに、この日蓮宗と同じようにお釈迦さんを本尊にするような形になってっちゃったわけですね。そういう、こう流れがあります。その次ね、田原総一郎が最近創価学会という著書を出版しておりますが、その中で創価学会という組織が紆余曲折ありながらここまで発展した理由は、 1つ池田大作氏の魅力、2つ学会組織の中で生活していく中での悩み等を相談し分かち合える、3宿命転換ということができる、という内容としてこの3点だったと記憶しておりますが、ご住職はどのように感じられますか。読後感として俵氏は創価学会を肯定しているように思えるのですが、ということですね。で、信仰していないこの世間の学者や評論家の中にはですね、創価学会池田大作を肯定している人がこの俵宗一郎以外にもたくさん、おります。で、その大体の共通したその本を読んだ内容の理由としてはですね、一つには巨大な組織を作り上げて動かしている、公明党、学校、関連事業、そういうものをこの社会にこのはびこらせているということ。二番目に、多くの人間が文句を言わず分裂、内部抗争、権力闘争なく従っている、また従わせている人格者であろうということ。から3番目には、創価学会に寄った意見を言うと本を出したり本を買ってくれたり講演に呼ばれたりする法外なうまみがこのそういう文化人にあるために、また逆に反対すればそのことが全く逆にこのなるために、このそういうこの宗教評論家であるとか学者であるとか、そういう人たちがこの世渡りのためにこの創価学会よりの意見を言ったり、創価学会にこの寄ったこの審判のような、そういう生き方をこのしている人たちがこのいっぱいいると。本を出す、そうすると何万部というその数をまとめ買いしてくれるということがこの起こるわけですね。で、講演に呼ばれる、普通だったら10万円の謝礼が50万円とか100万円だとかいうふうなこの謝礼をもらうと、またそれが繰り返されるということなんですね。しかし実際、創価学会は本音と建前ということを使い分けてその人たちをコントロールこのしてるわけですよね。創価学会にいいことを言えばそのうまみを上げますよと、悪いことを言えば徹底して潰しにそのかかりますよということをこの使い分けてこのいるわけですね。だけど実際は皆さん方が経験してきた通り、創価学会ほど外から見るのと中から見るのと本音と建前のようにこの違うというこの内容が実態なんだということなんですね。評論家や学者はなんだかんだ言っても信者さんじゃないですから、創価学会員じゃないですから、ですから外から見たいいところしかその見えないし、また見せないというふうにこのなっている。それは創価学会に対する学者だけではなくして、オウム真理教の時でさえも、皆さん方がその記憶にあると思うんですけれども、オウム真理教を擁護する学者や評論家がいっぱいいました。そしてあれが犯罪になった時に何も知らん顔して、その申し訳なかったとかすいませんでしたのも何にもなしに知らん顔してその消えて、また最近ごそごそ出てきてるその宗教学者もいますけれども、そういうふうにその学者も評論家もこの世渡りの術としてそういうことを自分の知識をこの利用しているということがこの言えるわけなんですよね。ですから皆さん方が、実態を経験した皆さん方が一番その創価学会のことを誰よりも分かってるんじゃないかなというふうにこの思うわけなんですね。その次、人が亡くなって7日7日の法要や中雨中陰満中期満中陰などの意味があまりよく分からず、日蓮大聖人の御所辞典を引いてみました。湯賀論という説では、人が死んで再び生を受ける期間が 最も短くて7日、最長で49日とされ、その間7日ごとに生を受ける機会があると説かれている。要するに7日7日を7回、49日までの間、亡くなった人が7日ごとに生を受けるための機会があると書いてありました。そんなに早く再生できるものでしょうか。びっくりです。以前生まれ変わりの村という本には中国のある村の実話として書いてありましたが、信じていませんでした。テレビなどの生まれ変わりの放送ではだいたい50年前後、戦争で亡くなった人の生まれ変わりなど見たことがあります。49日まで再生されるのであれば、私たちが行う1年1回忌、1周忌、3回忌、7回忌、13回忌とかの法要は、あの世にいない生まれ変わった人の霊魂や仏の命に対して行っているということでしょうか。重納御所などでは死しても随分いろいろ修行があるように書いてあったと思いますが、誰でも仏の命が備わっていると再三よく話されます。私にとって分かりやすく言えば、その人その人の魂がその人その人の仏の命ということでしょうか。その人の仏の命、その人の霊、その人の魂、同じ意味ということでしょうか。その人の仏の命が、命終わった時その人の体から抜け出す、3つとも同じ意味と考えていいのでしょうか。何度も身内を送っていると命というものをいろいろ考えてしまいます。ユガ論で考えれば、7日7日でどこかの誰かに生まれ変わっている人に残されたものが法要の真心をこの世から送っているということでしょうか。7日7日49日の法要を行うということはユガ論からの由来でしょうか。これは質疑応答にふさわしくないと思われたら没にしてください。これ私今までね、もうこれ5年以上、10回以上この6月と12月にやってるんですけども、誰も没にしたことはありません。誰も没にしたことはありませんから、全部答えているはずであります。年を重ねれば死後のこととか知りたいと思うことがあります。エコー駆毒症とか重納三端症とかのように死に関するような話も聞きたいと思います。誰もが絶対に死を逃れることができないことなので、ここにもまた重ねて質疑応答没でも構いませんよろしくと書いてありますけども、読みましたから没にはしません。まずですね、皆さん方に頭をその切り替えてもらいたいのはですね、日蓮大聖人の仏法、法華経の教えにはですね、輪廻転生はないということなんです。生まれ変わりっていう考え方はありません。全くありません。 A の人が A として生まれ変わってくるということは絶対にありません。皆さん方は皆さん今だけです。もう未来世に皆さん方はいないということになりますね。それがまず一番大前提ですね。大前提ですね。で、時間がどのぐらいかかるか、即身成仏ですから全くかかりません。もう亡くなったらすぐ仏になる人は仏になります。ですから四十九日ということは7日ごとに残された人間がその亡くなった人のを窓口にして、そして亡くなった人の成仏を願うということ、それから成仏その人が生前の信仰でその成仏できる人はもうもちろん即身成仏ですけども、亡くなった時点でもうちょっと一生懸命信じにしとけばよかったなと というふうに思う人に対しては、その追善供養の南無妙法蓮華経が後押しになって、この成仏する力になるということになりますよね。ですから、この人はこのぐらい時間かかる、この人はこのぐらい時間かかるというようなことは一切ないと。一周期も三回期も七回期も成仏している人に、その亡くなった人を窓口にして、その人の成仏を願い、その人の成仏を願うということは、その人の命につながっている自分の命を見つめるためにこの法事をしているんです。その人のためだけをやってるんじゃない、その人のためだけをやってるようなつもりでいるかもわかんないんですけども、自分との命のつながりということをその考えるために、自分のためにも法事をやってるんですということなんですね。それから、なんで輪廻転生っていうものがないのかということなんですけども、これはもういつも皆さん方にお話をしているように、この私たちのこの命っていうのは、この三千大千世界、これ神羅万象のことですよね。三千大千世界ですね。創価学会では簡単に宇宙なんていうことを言ってましたけども、その宇宙っていうのは今だけの世界ですから、宇宙なんていうものは本当にちっちゃなものなんですよね。ちっちゃなものなんです。未だに宇宙のその果てがどこにあるのか、その人間は分かってないのに、宇宙だ宇宙だっていうふうにこの言ってますけども、果てが分かってないということは分からないんですよ。分からないです。時間は永遠の過去から永遠の未来ですから、果てはないんですよ。果てはないんです。ここが果てだちったら、その果ての向こうにもあるということですから。だから果てがないのに、まだその果てが分からないということなんですよね。自分たちで人間が把握できる宇宙の広さが分からないということ、果てがないという考え方ができないわけですね、科学者は。それでこの三千大千世界ですね、これが大海のようにこの命の塊になってるんです。命の塊、人間の命、動物の命、植物の命、虫の命、ね、光や土や水や、ね、そういう命全部が固まってるわけです。で、私たちの命はそのこの大海から一滴だけこの救い取ったところのこの一滴のこの命なんです。一滴の命だから、この80年とか90年かけて蒸発してしょぼくれてこの死んでっちゃう、その命なんです。だから一滴の命だから、始まりがあって終わりがあると、誕生日があって臨終があるみたいに思ってるんですけども、この一滴の命にこの大海の命全部がつながってるんです。だから大海の命から生まれた命がなくなって大海に帰る、この大海には始まりも終わりも生も死もないんです。ずっと生きてるんです。ずっと生きてる。このずっと生きている命、始まりも終わりもない永遠の命の、全ての命のこのつながっているところの大海の命から縁あって、私たちは両親のもとにその生まれ、兄弟とともに生活をして、その地域とともに生きて、そして生涯を終える。そしたらまた戻るということですね。もし私たちの命がこの線の部品でできているとしますね。大海から線の部品が縁によって集まって人間に生まれてきますね。死んだらこの線がまたバラバラになって、この大海の全部に行き渡りますね。で、人によっては3つぐらい前と同じのがくっつくかもわからない。前と同じのがね。だけど人によってはミキサーにかけたみたいに全部バラバラになるかもわからない。だけど生きている時に南無妙法蓮華経って唱えた命が大海全部に行き渡るんだよ。これすごいことですよね。それが内視崩壊平等利益自宅安堵起着光っていう権行の最後に唱えるところの観念門が、 この大会に全て自分が唱えた南無法蓮華経の題目の功徳が全部に行き渡るんだよということが書いてあるわけだから、輪廻転生ってありえないわけ。前もお話しましたけど、宮本武蔵っていう人が今の時代に宮本武蔵として生まれ変わってきても、刀を持ってる人誰もいないから、だから刀を持ってこの宮本武蔵はすごい剣豪なんですって言ったって、宮本武蔵は宮本武蔵として生きられないんですね。だから宮本武蔵じゃないんですよ。私は宮本武蔵として生まれてきましたって言っても、宮本武蔵としての生き方はできないと。全国剣道の全国大会で優勝しましたって言っても、それは宮本武蔵じゃないんですね。だからその時その時の縁を持って生まれてきた命っていうものが、それでその生涯でおしまい。そしてこのまた大会に戻って、また他の命っていうものとこのつながってっていうふうにして、そのこの南無法蓮華経のその生きていた時のこの南無法蓮華経の志はずっと永遠にこのつながっていくということなんですね。ですから私たちは7日ごとの、またお盆とかお彼岸のその供養ということを通して、本当に私たちはその先ほど言ったように、その亡くなった人を窓口にして、そして自分たちの命を見つめて、そしてその人たちと育んだところのこの時間や、その人と育んだところの信心の思いというものをそこで思い出して、また本当のこの信心の大切さということの自覚を持って生きていくということのために私たちは供養しているんです。ですから私が唱えた南無法蓮華経の題目は私のためだけに使ってもらいたいと、私がお父さんのため、お父さんの成仏のために唱えた題目はお父さんのためだけに使ってくださいと言っても、それは全部に行き渡る功徳だから、そのこの人のためだけに使ってくれと、もうこの憎たらしい人のためには南無法蓮華経は行かないでもらいたいって言っても、それは全部行くんです。みんな行くんです。みんな行く。それが南無法蓮華経の功徳だということなんですね。それを大聖人様は生きて仏、死して仏、死んだら仏になるんじゃなくて、生きている時にも南無法蓮華経の信仰者として、法華経の行者として生きるならば仏ですよ、そしてそうやって生きた人は当然死んでも仏ですよということを、死んだら仏っていう世間の常識っていうか世間の勘違いじゃなくて、生きている時に南無法蓮華経の仏になれないものが、なんで死んで南無法蓮華経の仏になれますかということを、その厳しいですけれども大聖人様はそれを言い切ってるわけなんですね。なんで輪廻転生がないか、世間のことわざに覆水盆に帰らずという言葉がありますよね。覆水盆に帰らず、このお茶碗に入ったお茶かなんかをひっくり返したとね、もったいないと思っても、要するにそれをまたこの茶碗に戻して、でお客さんに出そうと思った瞬間にひっくり返したから、これを戻して知らん顔してお茶を出してやろうと思っても、それはできないよ。できない。もう一遍入れ替えなきゃできないわけですね。一遍土にジャーッと間違ってこぼしちゃった水を土の中からこうやって掘り出して、それを精製してまた元の一杯の水に戻すって、できないわけです。だから一遍生まれて一遍大会に戻ったものを、もうね、まあ分かりやすく言えば広田雷道が死んで大会に戻って、また広田雷道をそこに戻すということは覆水盆に帰らずでできない。他の命とにこの染み入って、そしてこの他の命とこのつながっていくしか方法がないということなんですよね。でそのたまに子供が、昔こうだったということをその喋り出したとかいうのをテレビでやってますよね。それはさっき言ったように、その前生きてた命が3つとか4つとか5つとか等とか まあ、千なら千でこの分かれたものの中のそのこの前の命っていうものがいくつかその次の命に混じって出てきたっていう人はそういうことがありえますよね。だけどほとんどの人がいませんね。ほとんどの人が、ほとんどの人が、だからほとんど見えるっていう人、見えるっていうことを言ってる人はほとんど嘘をついてるということになりますよね。だからあの前テレビでやってましたけども、恐れ山かなんかのイタコの人がね、亡くなった人をこう蘇らせると。でイタコですから向こうの言葉でその方言でビャーッと喋るわけです。そしたらお父さんの霊をよみがえらせてくださいってお願いして、お金払ってそのお願いして した人がね、その大阪の関西の人だったわけ。それでその人が田舎言葉でガーッとこう喋るから、うちのお父さん関西弁だったのになんでそのここの土地の言葉なんだろうと、関西弁で喋ってくんないと蘇ったってどう考えたって思えないんだけどって言って、そのテレビで怒ってる人がいたんですけど、あ本当にその通りだなと、本当に蘇ってないんで蘇ったふりしてるなというふうに思いました。本当に蘇ってんだったら関西弁で喋んなきゃそのおかしいということになりますよね。だからあの人たちも、まあ、商売上やってるわけだよね。辛いところだよね、本当にそういうことなんですよね。ですから、ユガロンも十能三短生のもとになってるところの十能経もみんなこの輪廻転生ということを説いているお経もみんな方便です。方便の教えです。方便のお経なんですね。つまりこういうことをしたらこうなりますよということを我々に戒めるためにそういうお経というものがこの説かれてるんだということなんですね。ですから方便のお経の内容で考え方がストップしてたならば、この法華経のこの1年3000の法というものを理解するということはできないということになっちゃいますから、ですから輪廻転生というものはこの南妙法蓮華経の法というものにはないんだということをまずこの自分のこの信心の意識の中にその入れといてもらいたいというふうに思うんですね。その次、知人がお骨を使って仏像を作って供養してくださるお寺があると言っていました。今は樹木葬とか海に散骨とかいろいろありますが、亡くなった人の供養の大切さは日頃説教していただいています。お骨もいずれは無に帰すると考えますが、お骨に魂は宿っているのでしょうか。お骨の考え方を教えてくださいということですね。これも前お話ししましたけれども、新井満さんという方が作詞作曲した有名なですね、千の風になってというこの歌があります。今ずっと歌われ続けていますから、この皆さん方もこの聴いたり歌ったりしたことがあると思うんですけども、これにこう書いてありますね。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風になって、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。秋には光になって畑に降り注ぐ。冬はダイヤのようにきらめく雪になる。朝は鳥になってあなたを目覚めさせる。夜は星になってあなたを見守る。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。あとは同じ繰り返しですので省略しますけれども、私たちはですね、この今言ったところのこの輪廻転生の話とこの共通するんですけど、私たちは神羅万象三千大千世界の大海から救い出された一滴の雫のような命が自分のもので、死んだら終わりと錯覚しこの人生を送っています。 三千大千世界の大海は永遠常住で生き死にはありません。ですから一滴の私たちの命も永遠常住で三千大千世界すべての命から生まれ、三千大千世界のすべての命に溶け込み帰っていきます。お骨はこの世に裸で生まれ裸で死んでいくものが唯一残す大切なもので、この世の中に生きていた一番の証になりますから、昔から大切にされお墓に納められ土に帰るというふうに考えられてきました。ですから個人を偲ぶよすがゆかり頼り縁、先ほど言った窓口のように、この私たちがこのお骨やお骨が収まっているお墓にお参りして、個人を偲ぶ、見たことのない先祖代々に思いを馳せる、そういう一番のこのきっかけというものをこの示してくれるのがお骨やお墓ということになります。ですからお骨に魂があるんじゃないんです。お骨にも千の風と同じで魂がある。お墓の前で泣かないでくださいって言っても、お墓の前にもある、お墓がないところにもある。星や光やダイヤのような雪とか、そんなんじゃなくて全部にあるんです。全部に、この大海の水のように全部に、全部の存在にその亡くなった人の魂っていうものはあるということなんです。だけど人間は亡くなった人が唯一残したお骨やお墓の前に行って、そしてその人と向き合うような、そういう気持ちになれるわけですよね。だからそういう意味で大切にしなきゃいけないということなんですよね。だから海難事故で亡くなった人は遺体を持ってくるということができないので、髪の毛であるとかそういうもので水槽地って、そこでその海にその放り投げてその弔いますよね。お骨はないですよ。お骨はないですけど、じゃあお骨がなかったらその人の魂はないのかって言ったら、そんなことはないです。お骨がなくてもその人の魂はあるし、その人の供養はできると。残念なことですけれども、それはそれがなかったらできないということはありませんよと。戦争にで亡くなって、そのお骨を収骨に、そのね、お骨を探しに行きたいという人がいますけれども、探しに行ってなくてもその人の供養というものはできるし、その人の魂というものはお骨がなければないということはないということがこの言えるわけなんですよね。その次、11月の日程表で相手の気持ちを否定するのでなく自分の信ずる教えを伝えるようにとありましたが、育ち環境時代が違えば相入れないことも多い昨今で、相手を尊重しながら自分の行動信仰を伝えることだと思います。戦争ゲームという絵本で第一次世界大戦の中、クリスマスイブで聖火を交換し交流する兵士の姿が描かれています。他州でもその考え方行動に魅力を感じることがあります。自分の信仰を伝えるとき気をつけることを教えてくださいということで、一番重要なことはですね、今までも何回も皆さん方にお話をしてきましたけれども、他州の信仰をしている相手にも仏の命仏性があるということ、そのことを絶対に忘れない、見失わない。だから間違った信仰する悪いやつだ、こてんぱんに相手をやっつけて土下座させるのが釈伏だ、慈悲だというふうに考えて、創価学会の人たち、創価学会の時代にそういう思いでやってきたこの人は、それは直さなきゃいけないとですね。罰が当たるとか、病気になるぞとか、事故が起こるぞと脅したり、病気が治り職場であなただけ出世してあなただけ給料が上がると 褒めたりすかしたり、入信したら仕事を回してやるけれども、入信しなかったら商売の付き合いを切って出入り禁止にするぞというふうに脅しをしたり、そういうことまで百福と称して現実にやってきました。正しい信心のためなら何をやっても許されるという考え方で創価学会は指導してきました。現在の国立会談を訴える検証会も同様であります。前回日達商人のこの臨終の層がその悪かったという検証会の人がその行って回ってるということを言いましたけれども、それは日達商人が国立会談というものをこのやめたからと、だからそういう人間はそういう地獄の層で死んでってもおかしくないんだということを言いたいがために、この日達商人の亡くなった時の顔がひどかったと、地獄の層だったということをその検証会の人は一生懸命言っているわけですけれども、その全然話がその違うわけですよね。ですからこういうことをやったんだからこうなって当たり前なんだと、ざまあみろというふうに自分たちが勝ち誇ったみたいなことをこの言ったりやったりこのしているわけなんですけども、そんなものは釈伏にはならないという、釈伏じゃないということなんですね。相手を否定しやっつけることではなくして導くことが慈悲であり、相手が信じている法の内容の矛盾や限界、一切主張平等成仏の法ではないということを伝えて、先祖代々の信仰、地域の信仰、親族の信仰、また周りの反対、社会会社の反対を乗り越えて、その人が改宗するか入信するかはその人が決めることであって、強制すること、脅したりするようなことではないわけであります。その人が決めなければ、その人のこの入信、その人の信仰にはならないということなんですね。その人を追い詰めて、その人の信仰心というものが芽生えるというものではないんだということなんですね。ですからクリスマスをなんであなたはしないのというふうに尋ねられたら、その人に対して、あなたはキリスト教ですか、私はキリスト教ではないので、キリストを祀るところのこのキリストクリスマスは私はしないんですと、お祭りをする人、神社のお祭りをする人に何の神を祀っていて何をする神ですか、私はその神を信じていないのでしませんというふうに伝えるのが信心しているものの釈伏ということなんです。今日はお祭りの日だから子供を連れてどっかお祭りのないところに連れて行って、それで見せないようにしようというのじゃ釈伏にならないわけです。ですからそれをきちっと自分の考えを伝えて、その人たちに自分たちがやってることは何かおかしいのかなという思いを抱かせるということが釈伏なんです。そこでその人がそこから引き継いで、どうも自分たちが信じてやってることはどうも違うんじゃないかなという思いを抱くか抱かないかはその人が考えることということなんですね。ですからその私たちはその人間を方々だとか邪臭だとか害毒だとかいうふうにして、その人をいじめたり、その人を罵ったりするということがこの釈伏じゃないんだと、その間違った信仰をしている人にも難病法蓮華経の仏の命があるんだということ、そのことをですね、この私たちはこの伝えていかなきゃいけない。だから成果は上がらないと思いますよ。成果は上がらないと思う、上がらないけども、私たちが言い続けてやり続けていくっていうことがこの本当の釈伏なんだという思いで、この信心をこのしてってもらいたいというふうに思うんですね。今回の質問はここまでで、また今私がお答えしたことに対して関係して質問がまたありましたら また寄せていただきたいというふうに思います。私去年ね、年末年始ね、インフルエンザで、倒れたんです。倒れたんですけど、倒れてるわけにいかないから頑張りました頑張りましたけど、フラフラでした。ですから皆さん方も、まあ、年末年始だけじゃないですけどもね、気をつけて、1年のいい締めくくりと、またいいスタートを、この南無妙法蓮華経の題目とともに結んで開いていける、そういう1年の最後と最初にしていただきたいということを深くお願いを申し上げる次第であります。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。